皆さんおはようございます。10月13日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。秋になりましてですね、だんだんこう、朝晩がですね、本当に冷え込みが進んでまいりました。本当にちょっとですね、皆さん体調を崩しされている方もいらっしゃるようなんですけどもですね、どうぞ皆さんお大事にお過ごしいただきたいと思います。それでは早速ですね、今日も、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日は、新学校日であります。献身者のですね、覚えて礼拝を捧げる日であります。新学校に通って、そして、牧者として立てられていく、そういう方を覚えることですね。本当に私も通ってきた道ですけども、あの進学校時代のことを思い出しますと、いい思い出もたくさんありますし、ですね、本当に、大変だったなという思いがいっぱいあります。難しい進学ですね、旧約進学、新約進学、あるいは牧会学、それからもちろん、ヘブル語、ギリシャ語、そういった、語学も学ばなきゃならない。本当にですね、4年間の学びというのは、本当に今から思いますと大変な時だったなと思うんですが、あの時をがあるからこそ今があるというふうにつくづく思っております。それもですね、皆さんが本当にその都度いろいろと協力してくださったから今ここにあるんだなと、つくづく感謝している次第であります。何よりも神様が本当にですね、そばにおられて全てを守り支えてくださったという、そのことはですね、本当に計りしないものが、あると思います。今日はですね、そういう、献身者のことを思いながら過ごす日であります。さて、ですね、教会の、聖霊降臨節も残すところあと1回となってまいりました。やがて、クリスマスシーズンに、突入してくるわけであります。今日はですね、ヘブライ人への手紙の9章からですね、御言葉に、聞いていきたいと思います。ヘブライ人への手紙はですね、ユダヤ教のこの食材のですね、祭儀とを比較しまして、キリストのこの十字架の意味をですね、解き明かしているわけであります。キリストの、なされましたこの十字架による食材の技をですね、旧約聖書のこの大祭司が行いましたこの食材の祭儀に、合わせましてですね、説明しているわけであります。この旧約の時代はですね、ユダヤ教のこの礼拝の中心はこの生贄の動物を捧げる、食材の儀式であったわけです。自分の罪を生贄の動物にこう転嫁することによってですね、許しを求めているわけであります。先ほど、読んでいただきました、聖書、ヘブライ人への手紙、9章の、1節から3節であります。さて、最初の契約にも礼拝の規定と地上の聖女とがありました。すなわち第一の幕屋が設けられ、その中には食台、机、そして供え物のパンが置かれていました。この幕屋が聖女と呼ばれるものです。また第二の垂れ幕の後ろには至聖女と呼ばれる幕屋がありましたと、このように記されております。 この最初の契約にも礼拝の規定と地上の聖術がありましたと。すなわち第一の幕屋が設けられ、その中には食台、机、そしてそのまま供え物のパンが置かれていたと。この幕屋が聖所と呼ばれるものですと。で、また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋がありましたとありました。幕屋とはですね、このシナイ山でモーセにこの神が作成を命じられたこの礼拝の場所、後のですね神殿のこの原型となりました。この幕屋にはですね、第一の幕屋の聖所と第二の幕屋の至聖所がありました。その間にはですね大きなと垂れ幕がありました。通常の礼拝はですね、最初の聖所、第一の聖所で行われるんですね。で、その奥にあるですね至聖所、ここは神様が臨在する場所とされまして、大祭司だけが年に一度だけ入ることができたわけです。で、その食材の日にはですね、大祭司は、ほぐりましたお牛と、親木の血をですね携えまして聖所に入ります。で、その血をですね、祭壇に捧げるわけです。聖所と至聖所は、垂れ幕で遮られてまして、人はこの神様が臨在する至聖所には近づけないわけです。7節から8節にこうあります。第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入りますが、自分自身のための民の過失のために捧げる血を必ず携えていきますと。このことによって聖霊は第一の幕屋がなお存続している限り、聖所への道はまだ開かれていないことを示しておられますとあります。この奥の至聖所への道が垂れ幕に塞がれているんです。そのためにこの人が神様と直接に交わることができなかったんですね。皆さん、マタイによる福音書、主イエスキリストの、十字架の後の場面ですね。主イエスが十字架で亡くなった時にですね、聖所と至聖所を隔てていたこの垂れ幕がですね裂かれたと記されてますね。マタイ27章50節から51節、大変有名な場所ですから皆さんもよくご存知じゃないでしょうか。イエスは再び大声で叫び息を引き取られたと。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたと記されています。神殿の垂れ幕、聖所と至聖所を遮る幕が裂かれたと。結局ですね、私たちが神様とこの交わる道がこれによって開けたんだとマタイはですね記してるんですね。この垂れ幕が裂かれた意味をですね、このヘブライ人への手紙の作者はですね言ってるわけです。それがですね11節から12節です。キリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったんですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親木と若いお羊の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたんですという表現をしております。私たちはですね、もうですから生贄を捧げる必要はないんだと。どうしてならば、キリストはご自身の血を その永遠の生贄として捧げてくださっただからだと言ってるんですよ。この旧約の頃の契約ではですね、救われるために生贄の血を流すことが必要でした。祭儀においては生贄の動物の血がですね、この現実の世界においてはですね、殺人者の血が求められるわけですよ。で、殺人を犯してしまった者の血は目には目を、歯には歯をという、そういう時代でしたから、ね、命が捉えられるわけですよ。旧約ではですね、この家族を殺された者は、この犯人の血を流すことによって魂が癒される、そういうことを求めたわけです。皆さん、このアメリカがですね、あの同時多発テロですよ、2001年の9月11日あのニューヨークの同時多発テロがありました。その報復を求めてアフガニスタンとかイラクにですね、ブッシュ大統領は軍事行動を起こした。それもですね、旧約の祭儀、すなわちですね、生贄の血を流すことによって自分たちの救いを求める行為と同じなんですよ。そういうですね、行為です、思いですよ。この旧約の祭儀によって完全な救いはないんですよ。あのアフガニスタンとかイラクへの侵攻がアメリカにとって何の救済にもならなかったことは皆さんもう承知の上ですよね。私も何回もそのことをお話をしてきましたが、あのブッシュ大統領が 9.11 のあのテロの時にすぐに戦争だと言って、ですね、で、アメリカの、を煽り立って、でアフガニスタンとかイラクに行きましたけども、かえって死者が増えてしまったわけですよ。ね、何のそれでも何の救済にもなってないんですよ。しかしキリストは私たちの救いのためにですね、ご自身の血潮を流されました。ここで初めてですね、その旧約を超える出来事が示されたわけです。旧約の大祭司はですね、罪をあがなうために生贄の動物の血を持って死聖所に入りましたけども、主イエスキリストは十字架によってご自身を生贄として捧げられました。で、神様はこれを良しとして受け入れてくださったんです。ですから私たちは救いのために生贄の血を必要としなくなったんですよ。それは私たちの生活の中で受けるですね、本当に理不尽な、損傷ですね、いろんな責め苦を負わされます、ね、理不尽に。でそれに対して私たちは報復としての相手の血を求めないんですよ。ねえ、やられたらやり返すとか、そういうことではないと思うんですよ。逆にそのものの悔い改めと救いを祈ることによってですね、この自分たちの受けたその傷が癒されていくんじゃないんでしょうか。ね、あの本当にね、いろんなことがありますよね。嫌な友達関係でもいろんなことあります。また教会の中でもいろんな、なんていうことを言うんだろうとか、なんていうことをするんだろうとかいうような思う場面にも出くわしますけどね。濡れ衣を着せられたりね、いろんなことありますよ。そんな時にね、その人のために ね、祈ることが大事じゃないでしょうか。これが新約聖書の世界に生きる私たちの姿勢じゃないでしょうか。9章の、15節以下を読んでいただきましたけどね、キリストは新しい契約の、仲介者なのです。それは最初の契約の下で犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりませんというふうに記されています。契約のですね、この概念を用いて旧約時代のこのですね、契約とは何が変わったのかということをですね、ここで説明しているわけです。新しい契約について説明しています。この契約という言葉はですね、ヘブル語でこのベリートという言葉です。この、切るという意味があるんですね。この社会、古代社会ではですね、この、契約を締結するときですね、この当事者は動物を2つに切りまして、その間を通り過ぎたわけです。契約、いわゆるベリードですね、切るという言葉は、破ったならばこの動物のように殺されてもですね、何も言いませんということ、死で贖うという重みを持った言葉なんですね。その契約があのシナイ山でおいてですね、神様と民の間に結ばれたわけです。エジプトから救い出されたこのイスラエルの民はですね、十戒を与えられました。そして主が語られた言葉をは全て行いますと、約束をしました。それが契約です。その印としてモーセはですね、このお牛をほふって、その血をですね、一部は祭壇に振りかけます。その他を、このイスラエルの民に振りかけて契約を締結したわけです。しかしこの契約は破られていったわけですね。紀元前の、587年、このイスラエルは滅亡していきました。そして、バビロン捕囚ですね、されてイスラエルは滅亡します。古い契約はですね、破棄されてしまいました。その時ですね、あのエレミアはですね、新しい契約の約束を、聞いているわけであります。エレミア書の、いつも皆さんお話をしますけども、エレミア書の31章の、33節ですね、エレミアの、ここをですね、この中の一部33節にこうあります。私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来ると言ってますね。これはまさに、クリスマスのシーズンお話しするところですけども、新しい契約を立てる日が来る、エレミアの予言が実現しているわけですね。先週も確かお話したと思いますが、弟子たちは、復活のイエスの意味はどうだったのかということをですね、いろいろと語り合ったわけですね。そしてあのエレミアの予言がよくなったんだなという確信を得たわけです。ですね、そこに論拠を見出せたわけですよ。で、この契約は古い契約の更新じゃないんだと。古い契約を更新しても何の意味もないですよね。どうしてならば人間は契約を守ることができないんですよ。破棄します。ね、保護にしますよね。ですから救いは神様の恩恵以外にはありえないと思うんです。この新しい契約は主イエスの十字架の血によってですね、 この調印されたと聖書は表現しています。主イエスキリストは最後の晩餐の時ですね、弟子たちにこう言ってます。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると。飲むたびにこのように行いなさいって、私はよく聖餐式の時にこれは必ず読むところですねと言われたわけです。この言葉が新しい契約の意味をよく表していると思うんです。私たちは今ですね、新しい契約の中に生きているんですね。この中でどのようにして生きていくべきなんでしょうか。コリントの信徒への手紙の2の3章6節でパウロはこう言ってます。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなくて霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが霊は生かしますと書いてます。パウロはですね、新しい契約に使えるんだと言ってます。古い契約は文字だ、すなわち、立法による契約であって、それは人間が立法を守ることによって神様との関係が成り立つということを意味するんです。しかし人間はですね、この立法すなわち神様との契約をですね、守ることができないわけですよ。そのために罪の許しとして生贄の血を必要としていたわけです。旧約聖書ではこの立法と贖罪祭儀は一体なんですね。旧約の時代にはそれに対してキリストがこの立てられた新しい契約はですね、霊による契約なんです。人間が立法を行うかどうかは問われてないんですね。パウロはこの新しい契約という言葉を、この死の晩餐ですね、今ご紹介した、晩餐の時でも用いてるんですね。結局ですね、死の晩餐で、飲まれるイエスキリストの血潮こそがですね、新しい契約の血なんです。新しい契約のもとに生きる者はですね、もう生贄を捧げる必要はないんです。キリストの血を通して神様の戒めは石の板ではなくて心の板に書かれる。パウロはこう言ってますね。私たちの人格が根本的に変えられたからなんですよ。旧約の時代のいわゆる競争であったり、あるいは報復であったり、そういう世界から新しい契約はお互いの許し合いと共存の世界が生まれてきたんですよ。今ね、日本の社会は本当に生きづらい社会になってきてるんじゃないんでしょうか。本当に自殺者はですね、もうこのところ何十年と年間3万人を超えていると言います。うつ病とか本当に心を病む人が増えてきているように思います。生きづらさについて考えるとですね、いろいろな要素があると思います。この精神的な生きづらさの中にですね、本当にそこからすでにこの社会的なこの生きづらさの要素が加わってくると思うんです。社会からこうまともにこの扱ってもらえない、居場所がないといった生きづらさも含まれていると思います。あるいはですね、この社会とか経済の発展が激しいこの時代になりました。この国はですね、地域を超えたその企業間のこの競争が本当に強まってきました。企業は本当に生き残るためにですね、 人件費を圧縮して、ね、本当に、派遣社員を増やしているわけですね。あるいは臨時の社員を増やす。本当臨時のそういう社員とか派遣社員ですと生計をですね、その営んでいくには本当に足りないですね。本当に十分な収入じゃないと思うんです。生きるためにはですね、本当に不安定な雇用が強いられている人が増えているわけです。それでも構わないという考え方が今本当にですね、実情じゃないでしょうか。でまたこの数が減ってしまうと正社員はですね、長時間労働を強いられているわけですね。本当にストレスで鬱になる人がどうも増えているようです。生産性に寄与しないこのいわゆる中高年はですね、リストラの名のもとで退職を迫られるわけですよ。と生活の基盤も崩壊していくわけです。この社会の働き手であります男性が追い詰められていきますと、その影響はですね、家庭の中にも及んできます。そうするとみんな生きづらい社会になってくるわけです。学校の中でも家族関係の中でも本当にですね、齟齬が生まれてくる、圧力が生まれてくる、それによって心が病んでくる。そして経済的にもですね、精神的にも追い詰められた人たちの一部の人がですね、本当に生きるのが嫌になったと言って自死してしまう人もいる。あるいは犯罪に手を染めたりしているのが実情じゃないでしょうか。排除を追い詰める社会です。犠牲の血を流すことによってですね、自らの救いを全うする社会、現代社会はまだこの旧約の世界にあるんじゃないんでしょうか。キリストが死なれて2000年以上経ちますけども、この社会はですね、いまだ本当に十字架の贖罪の意味を分かっていません。分かっているのはごく一部です。その中でキリストの贖いを通してですね、新約の世界を知った私たちの生き方がですね、問われているんじゃないんでしょうか。いろいろな生き方があります。人として生まれる人生、人として生きる人生もあるんです。自己実現のために生きる生涯です。しかし自己実現のですね、ために競争に勝つためには常に排除が生まれるんですよ。生贄が必要であることを忘れてはいけないと思いますね。え、勝ち組負け組の嫌な言葉ですよ。負け組、君は勝ち組か負け組かなんて会話したくないですよね。やっぱり新約を知った私たちは新しい生き方、人を生かす人生です。人を生み育てていく人生を歩むようにですね、招かれているんだと思うんです。勝つことを求めない他者と共存する生き方ですよ。人を蹴落としたって何にもいいことないですよね。え、人生を、それはね、人と共存する生き方ですよ。それは人生を諦めた生き方ではないんです。最も良い人生を歩むために他者に仕えていく人生だと思います。私たちはいつもですね、人から愛されたいとか人から認められたいとか自分の存在価値を、示したいといつもそんな思いも持ち続けてるんじゃないんでしょうか。そこに不幸の原因がどうもあるように覚えてなりません。 人から愛されることが難しければ人をね愛していけばいいんじゃないですかね。え、一生懸命こんなにやってんのに認めてもらえないなればね、他者のいいところを見てればいいんですよ。あの人もこういうとこはいいとこあるんだなと思えばいいんです。イエスが言われたようにですね、生きるよりも与える方が幸いなんですよ。イエスはそのためにご自分のですね命を捧げられたんです。そしてあなたはもう清めてくださったんだね。このヘブライ人への手紙の13章12節から13節にこういう言葉があります。イエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたのですと。だから私たちはイエスが受けられた恥ずかしめを担い、宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんかと記されています。いい言葉ですね。私たちもですね、ぜひこの生きにくいこの世界でありますですね、でもそこで主イエスによって贖われたこの私たちの命のすべてをですね、他者のために用いていく生き方、そのような、生き方をですね、成してまいりたいと、そのように、願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。では、お祈りを捧げましょう。神様、今日もヘブライ人の手紙を通して御言葉に聞くことができました。本当にですね、神様、どうかイエス・キリストが私たちのために成してくださったように、他者のために仕えていくことができますように、イエス・キリストが私たちのために血を流してくださった、そのことを覚えて他者のために生きるものとしてください。願いと感謝、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。